皆さんおはようございます。おかれありませんでしょうか。一言お祈りさせていただきます。恵みと誠に富たも天の父なる神様、あなた様はあまねく全地を見渡され、すべての事柄を見ておられ、ご存知であられるお方であられます。神様、あなた様の永遠のご計画の中において、一つ一つのことが時に許容されて起こってまいります。すぐる6月18日の大阪北部地震について、この度の西日本豪雨による土砂災害は誠に甚大な被害をもたらしました。被災地のお一人お一人の方々の上に、復興と安全、慰めがもたらされますように心よりお祈り申し上げます。先週7月17日、札幌市の病院で下川与那先生は血管カテーテルによる十二指腸静脈瘤に対する治療に臨まれました。回復に導かれますように心よりお祈り申し上げます。先ほども司会者がお祈りを捧げられましたが、本日午後2時から3時半の時間帯に、東京会8回目の、チャペルコンサートが予定されております。あなたの御前に信仰を持って祈りつつ準備をさせていただいてまいりました。主なる神イエス様をお別れさせていただく恵みのコンサートとならせていただけますように、豊かな恵みをおいでくださいますお一人お一人の方々にお明かしさせていただけますように、のびのびと恵みを共に賛美をもって祈りをもってお伝えさせていただけますようにお導きをお願いします。待ち望みつつイエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。先ほど司会者にマタイの福音書6章の御言葉を朗読していただきました。イエス様はこのマタイの福音書6章1節から18節において、信仰生活の3つの要素について説明しておられます。すなわち6章の2節から4節で施しについて、5節から15節で祈りについて、16節から18節では断食について説明しておられます。施しとは、私と隣人との間の対人関係の中で表される善行であり、次の祈りは私と神様との間の対人関係の中で表される語りかけであり、断食は私が祈りに専念するために自らに施す対人関係における信仰生活です。イエス様は私たちの信仰生活を 対人関係、対心関係、対自関係という3つの面から捉えて説明しておられます。そのことを踏まえながら6章1節の御言葉を見てみましょう。6章1節を見ますと、人に見せるために人前で善行しないように気をつけなさい。そうでないと天におられるあなた方の父から報いが受けられませんとイエス様は仰せたまいます。この6章1節の御言葉は次の2節から18節までの序論の言葉と言えます。ここでイエス様が言われる善行という言葉は普通義とも訳することのできるもので、立法の定めに従って正しい行いをすることに用いられるものです。人に見せるために人前で善行しないように気をつけなさいとイエス様は言われます。何か施しをする場合、相手の方を助けようとするのではなく、自分の寛大さを人々に示して、人々の感謝と称賛を集めて、快感を味わおうとする人が、もしかしたらおられるやもしれません。また、神様に率直にお話しするのではなく、人に聞かせるような祈りをする方も、時におられるかもしれませんね。断食するときも神様の御前にへりくだるのではなく、人の前に自分の素晴らしく規律ある生活を知ってもらおうとする人が、そんな思いを持って行う人がおられるやもしれません。そのような見せかけの善行をしないようにとイエス様は言われるわけですよね。そこでまず第一に施しの例を取り上げて、イエス様が教えておられる内容を見てみたいと思います。6章2節を見ますと、だから施しをするときには、人に褒められたくて街道や通りで施しをする偽善者たちのように、自分の前でラッパを吹いてはいけません。誠にあなた方に告げます。彼らはすでに自分の報いを受け取っているとイエス様が言われます。その当時、すなわち今から2000年ほど前の紀元後27年頃のその当時のユダヤの国では、施しをすることは救いを受けるに値する行為と考えられており、また祈りが聞かれるために必要なことと考えられていました。施しは一番重要なことで、次に祈り、そして断食とされていました。この施しと訳されている言葉は、もともと憐れみとか慈しみという意味の言葉ですが、その当時の律法学者パリサイ人たちは、人に褒められたいという動機からそうしていたようです。彼らは人目につきやすい街道や表通りで、これ見よがしに施しをしました。人に褒められたくて街道や通りで施しをする偽善者たちのように、自分の前でラッパを吹いてはいけませんとイエス様は言われますが、ここで言われている自分の前でラッパを吹くというのは、自分を吹聴すること、自己宣伝をすることを、例えで言っておられるわけですね。そのような律法学者パリサイ人たちをイエス様は偽善者と呼んではばかりません。そのような人々は何も昔だけに限られていたわけではありませんね。今日でも世間には多く見られるのではないでしょうか。著名な政治家や宗教家、企業団体の役員といったような人々がよくびっくりするような多額の寄付をされることがありますね。大金持ちがその社会的単元を作ろう手段として多くの有り余っている財産の中から寄付をされるわけです。 そうすることが本当に善意からされる場合もありましょうが、時にですね、本当に自分に利益をもたらすことを計算の上で打算から事前をするというような例がないとは言えませんね。中には公営ギャンブルでしこたま儲けたそのお金をいろいろな福祉団体への寄付に充てたり、地方の財政的にあまり豊かでない市町村にスポーツ施設などを贈与するにあたって自らの銅像を建てさせたり、ユネスコの本部に多額の寄付をして記念のメダルを贈られて悦になっている、そんな姿を見ることも珍しくないわけですよね。また神社や仏閣などには必ず寄付者名の掲示板が掲げられていますね。そこには多額の寄付者から少額の寄付者に至るまでの名前が順次その寄付額とともに貼り出されているといった具合です。そのような例は別としましても、私たちが何か小さな善行をしようとする場合にも、そこには少なからず様々な誘惑が伴うのではないでしょうか。それは人の目を当てにするという誘惑です。そのような誘惑はその善行が純粋であろうとするにもかかわらず、なおどこかで人の心に取り入ろう、人に喜ばれよう、人の称賛を得ようとするところの様々な誘惑が伴いますよね。けれどもイエス様は、そのような人の目を当てにする善行はすでに自分の報いを受け取っていると言われるのです。この6章2節の後半を見ますと、誠にあなた方に告げます、彼らはすでに自分の報いを受け取っているとあります。これと同じ言い回しは6章1節から18節の中で3度使われています。例えば6章5節の後半において、また6章16節の後半においても使われています。この6章2節後半の6章2節後半の誠にあなた方に告げますという言葉は、アーメン何時らに告ぐという言い方でイエス様の厳かな宣告を言い表すものです。またここで言われているところの報いを受け取っているという言葉は、もともとまさに領収しましたという領収書などに使う言葉であり、全額領収済みという意味を持って使われている表現です。つまり人の称賛を当てにしたり自己宣伝を目的としているなら、その目的はこの世においてあるわけですから、その目的をこの世で達してしまった時、すでに領収済みになってしまうというのですね。もし私たちが自分の寛大さを示すために施しをするならば、私たちは人の称賛を得ることができるでありましょう。しかし人からの称賛は来ても、それがその時私たちの得る全てであり、私たちに支払われる全額なのだとイエス様はおっしゃっておられるわけですよね。もし私たちのただ一つの目的がこの世の報酬を得ることであれば、確かにその報酬を得ることはできるでありましょう。しかしそれ以上に父なる神様だけがお与えくださる報酬を期待することはできませんね。一時的な報酬を得て永遠の報酬を失う人は霊的な禁止であると言えるかもしれません。続いて6章3節を見ますと、6章3節を見ますと、あなたは施しをするとき右の手のしていることを左の手に知られないようにしなさい。あなたの施しが隠れているためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父が あなたに報いてくださいますとイエス様は仰せられます。イエス様は人の目を当てにするそのような施しを戒められた後に、さらに今度は施しにおいて自分を喜ばせることも禁じておられます。自己満足から施しをする、そのような態度を戒めておられるわけですね。自分の善行や施しを他人や先方に知られないように気を配るということは、何もクリスチャンでなくとも慎み深い人や恥ずかしがり屋の人ならばできるかどうかと思います。何かの奉仕や捧げ物をしても絶対名前は出さないでくださいという方よくおられますよね。ところがそうした場合でも、案外自分の心のメモ帳には自分がしたことを箇条書きにしておられる方がおられるやもしれませんね。私たちは大なり小なり自分のしたことしていることにいつまでもこだわりを持ち、自分を誇りたがりやすいものと言えるのではないでしょうか。あの人にはこっそりあれをしてあげたのに私のことをあんな風に言うなんてとか、あの時あんなにしてあげたのに今になってこんな仕打ちをするなどと言って、その時は人の目を当てにしていなくても、ラッパを吹いていなくても、後になってメモ帳を引っ張り出してあれこれと言う。右の手のしたことを左手でちゃんとメモしていることがあるやもしれませんね。折り合いのもとにメモ帳を広げて思い出し、自己満足している、お返しを心ひそかに待っている、そんなメモ帳などを絶対に作ってはならないとイエス様は戒めておられるようです。6章4節において、イエス様はあなたの施しが隠れているためですと言われていますが、これは6章3節の御言葉に通じる表現で、人に知られない、人の報いを受けようとしないという意味です。ですからここにおいてイエス様は言われます。自分のした施しについてはことごとく忘れなさい。ただ神様に動かされ、ご聖霊に導かれてしなさい。そしてやり終えたらその全部を忘れてしまいなさいとイエス様は仰せたまいます。こうして自己宣伝でも自己満足でもない隠れた施しこそが、まことに父なる神様に読み捨てられる真実な施しであるというのです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださるとイエス様は仰せられます。天の父なる神様は私たちの目から隠れておられますが、私たちが神様の目から隠れることはできません。父なる神様は私たちのすべての行為ばかりでなく、その密かな動機をもご存知なのです。隠れたところで見ておられる神様、果たして私たちの日ごとの全生活は人の前のものではなく神様の御前のものとなっているでしょうか。私たちの心の動機はどのようでありましょうか。ただただ神様のご栄光のためにという単純真実な動機から出ているでしょうか。もう一度隠れたところで見ておられる神様の御前に謙虚の態度を持って進み出たいものであります。一言お祈りさせていただきます。天の父なる御神様、聖なるお名前を心より賛美申し上げます。行いに先立つ心の動機をあなた様は見ておられます。私はいかんともしがたい至らぬしもべでありますけれども、そんな私のために、私たちのために、あなたの御一人もイエス様は 罪なきお方であられるにもかかわらず、あの日あの時エルサレム郊外のゴルゴダの丘に建てられた十字架に、古今東西のすべての生まれながらの罪人の罪とが汚れ一切をイエス様が背負われて、身代わりの十字架死をお遂げくださいました。あの時、父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのですと、私たちのためにイエス様は取りなしの祈りをお捧げくださいました。そのイエス様の十字架上に流された血潮と死からのご復活こそ、他ならぬこの私の罪のため、救いのためと信じる信仰によって、私たちは罪と死からの救いの恵み、永遠の命に預からせていただけますことを感謝します。あなたの御前にいつも単純真実なあなたのためにという動機を持って、一つ一つのことをさせていただけますように。愛する主イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。
安かれる我が心を。